ユンタクプレイバックシアター大きなわ。皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日のお昼12時、今週もいつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。暑い日が続いていますが、皆さん夏バテなどしてませんか？私は水分補給や食事、特にですね、睡眠に気をつけながら体調管理をしています。皆さんはどのような夏バテ防止をしていますか？よろしければ教えてくださいね。さてさて、番組タイトルの中で使っているユンタクとは沖縄のシマクトゥバ、方言です。方言でおしゃべりということ。この番組ではさまざまなゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ番組です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよう、8月最初の日曜日、夏真っ盛りの沖縄から第89回の放送をお届けいたします。子どもの幸せの鍵は親が幸せになること。ママさん、月に一度ご褒美時間を作れるとしたら何がしたいですか？今日のユンタクのお相手は、正午ベビーシッター施設長、沖縄初個人のベビーシッター、未来ある子ども子育てママたちの力になる、そんな活動をしている新垣翔吾さんをお招きしています。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお届けいたします。それでは今日のユンタクパートナー、新垣翔吾さんをお呼びしましょう。翔吾さん、どうぞ。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
ママたちの自分時間を作るお手伝いをしています、翔吾ベビーシッター施設長の新垣翔吾です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうゲストに来ていただいて本当嬉しいです。
あら、嬉しい、ね、またこんな、ね、素敵に最初の、ね、オープニングでご紹介していただいてあんねご丁寧に
いやもう本当にそれだけもう素敵なゲストさんに来ていただいて、僕はね心がワクワクワクワクしてるんですよね。えそうそう。でね、さてさてなんですけど、まずはなんですけれども、ユンタクプレイバックでは恒例なんですけれども、はいはい、布の色を使って今のねこの気持ちを聞いてるんです。翔吾さん、何色の布を選ばれましたか？
僕はもう、ピンクを選びました。
ピンクね、素敵なピンクなんですけれども、はい、今どんな気持ちからそのピンクを選ばれたんですか？
どういう気持ち？なんか柔らかい気持ちで来ましたよ、今来てます、
ね、なんかね僕、ま、ベビーちゃんを今翔吾さんがあのピンクの、ね、こう布をこう持ち上げた時に、うんうん、何かベビーちゃんを抱っこしてるみたいななんかそんな光景が僕の目の前に映ったんですよ。
これ、
ね、なんかそんな優しさとを感じました。なんかびっくり。
ありがとうございます。
なんかねここにね僕あれかな、幻想を見たのかな。
そうね、もうね掴んでましたもん ね、 僕ね、
そうそうそう、もうね抱っこの仕方だなと、布なんだけど大切に、いや大切に大切に気持ちをねこうやって抱っこしてもらって、僕も嬉しいんですよすごく。いやさすがだな、なんか見えないところでねなんかこう出たんだなと思いましたね、本当にもう僕ねこの放送が始まる前に、はい、YouTube とかインスタとか、うん、まあ、SNS って言ったらいいかな、いろんなものを見させてもらったりしてますし、またねこの番組、この曲じゃない FM ラジオなんかでもね多数出演をされてるじゃないですか ね、
そうですね、はい、
メディアの出演もすごく多いので、き ね、翔吾さんのことをご存知の方多いとは思うんですけれども、改めてこの番組のリスナーさんに知っていただこうと思うので自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、そんな素敵なご紹介ありがとうございます。僕が、なんだお子さんをこのお預かりしている間に、はい、こうママたちがこうなんだろうな、美容室に行ったりだとか、あとはママ友と、ね、ランチに行ったりだとか、
いい
あるいは夫婦でね久しぶりにこうデートの時間を作ったりとか、
最高、
こう、まあ、普段なかなかね作るのが難しいっていう時間を作るお手伝いっていうのを僕がやっていますね、うんう
ん、時間を作るお手伝い素晴らしいですね。そうね、なかなかねママさんパパさんになると、特にママさんは時間がねなかなかなくなってしまうというのは、うん
ね、大変ですよ毎日毎日、
ねね、そうきっとねママさんに寄り添ってるからこそその大変さを分かってると思いますけれども、うん、そういう意味では、翔吾さんが以前に僕は YouTube の中で見たんですけれども、うん
はいはい、
辛い思いをしたからこそこの仕事についているんだ、戻ってきたんだということをおっしゃってたんですけれども、
そうですね、
はい、
うんうんうん、
そのあたりを教えてもらってもいいですか。
そうしました。そう、僕がそもそも、ね、今このベビーシッターとして活動しているのも、もともと僕が結婚して、僕子供が3人いるんですね、でいるんですけど今離婚をしてまして、
はい、
でなんだろう、そう離婚の原因が、はい、その時の配偶者からのモラハラ、モラルハラスメント、
はい、
DV とかだったらなんか、ね、なんかパンチとか、なんか叩いたりとか、暴力ですけど、モラハラが言葉の暴力か、
言葉の暴力、そうですね、そうですね、うんうん、
それがを僕が、その時の配偶者から僕が言われてまして、でその結果僕が鬱になったりっていう経験があるんですね、
は
い、
あら、うん、
そうなので、ただね、こうモラハラするにもやっぱね、はい、やっぱ子育てストレスはね毎日積み重なっていってしまうので、なのでそのストレスが積み重なった結果、この育児のイローゼとか産後鬱とかにね繋がりますけど、はい、その中の一つで僕はそのモラハラっていうのもあると見てるんですね。
なるほど、なるほど。
なので、そう僕が結婚している時にこのベビーシッターという存在を知っていたら、はい、本当にもう使いたかったと。
あ、そういうことか、うん、はい、
そしてね、シッターを利用すれば、もしかしたらその、ね、元妻の気持ちも軽くなったのかなとか、リフレッシュすることができたのかなって思うので、なので、そういう、なんだろうな、精神的にね、辛い現状の今の人たちを少しでも、ね、サポートしたいなと、
あ、
そう、僕みたいなちょっと苦しい人たちを少しでも減らしたいなっていう思いで、そのベビーシッターとして今、活動してます、
ね、してるんですね。そっか、ご自身の経験が今、まあ、生かされてると言っていいのかどうかあれなんですけれども、
うんうんうん、
ね、その経験が今の仕事の、まあ、ある部分での原動力になっていらっしゃるんですね。
そうですね、うん、そうです
ね、沖縄発個人のベビーシッターということでやってますし、先ほど僕ね、心にこうすごく来たのは、子どもの幸せの鍵は親が幸せになることっていうことが書いてあって、うんうんうん、そしてね、月に一度ご褒美時間をっていうふうに言ってるじゃないですか、
はい、
まさにそうだなと思ってるんですけれども、うん、具体的に例えばその月に一度のご褒美時間をもうすでにご提供されてると思うんですけれども、
はいはい、
どんなふうにこう利用されてる方が多いんですか、そのご褒美時間を、
は
い、
ご褒美時間はそう、本当さまざま、ね、はい、ご家庭によってそれぞれなんですけど、はい、まあ、本当にもう美容室に行く時間がないので本当に美容室に行きたいとか、
はい、
あるいはもうちょっとジムで体を鍛えたいから行きたいとか、あるいはもう最近はちょっと少なくなりましたけど、なんか居酒屋とか、なんか旦那さんとかだったらよくね、飲みに行ったりとか、会社の付き合いでとかであったりしますけど、なんかママだとなかなか飲みに行く機会が少ないっていう方が多いので、久しぶりに飲みに行きたいみたいなっていう時には利用してもらったりはしてますね。
そっかそっか、そうですよね、
うんうんうんうん、
もちろんそのお子さんがいて可愛くて大事で大事だったけども、
うんうんうん、
ね、なかなか自分の時間をこう作ることが難しいですからね、
そう
ね、
うんうん、
なんか美容室に行ったりとか、ね、こう夫婦でデートなんていう、こう、ね、うん、こともできますよね。
そう、う
ん、
夫婦の時間大事ですよ。
いやいやいや、そう思います。僕も大事にしてます。さすがに僕はもうね、子供が大きくなって手を離れてるんですけど、
うんうんうん、
確かに子育てをしてる時ってもう中心がもう子供になっているんですね。うんうん、これはそれはそれで幸せなことだし、ただ まあ、僕の時代はあの家族が多いっていうか、その近くにねいろいろ手伝ってくれる人も多かったんですが、うんうん、ね、ここのところみんな忙しいし、そうもいかないところありますよね、うんうん
うん、ただやっぱね、やっぱストレス溜まっているけど、やっぱなんだ、沖縄だったらジージーバーバーにね、うんうんうん、預けたりとか、うんうん、パートナーとシフトを調整してとか、はい、でね、その時間を作ろうとして、ね、いる方が多いんでしょうけど、はい、やっぱそれがね、やっぱ難しい方もいるので。
そうですよね、
特に県外からね、うん、来る方とかもやっぱ沖縄ね、いらっしゃるので、うん、ってなったらね、なかなか頼る手段というか、
そうだよね、
そうそう、そこで難しいので、うん、そこでやっぱね、だからそう、僕のことを思い出してくれて、うんうん、頼っていただけたら嬉しいなとは思います。
確かに確かに、うん、僕も移住者なんですけど、まあ、先ほど言ったように、もう子供はいないんです、あの手が離れてはいるんですけども、うん、確かに何かを頼むときって、あの家族って少ないんですよね、家族が少ないというか、うん、親戚がいるわけではないので、うんうんうん、確かにそうなんですよね、うん、はあ、なるほどね。実際にそのベビーシッターをするときってご自宅に行かれることが多いんですか、ご自宅と言ったらいいかな、その方の家に訪問することが多いんですか。
そうですね、だいたいそう、なんかその保護者の方の自宅にシッティングする、実際ママがね外に出て外出するっていうのももちろんありますけど、はい、やっぱりね、こう家の中にちょっとなんだろう、入ってもらえるのはちょっとなんか嫌だなというか、 あんま入れるのちょっと恥ずかしいなと、物がいっぱいあってみたいな、うんうん、
ありますよね、ちょっと散らかってるとか、そうそう、なんかね、ちょっとこう、うん、
見られるのはちょっとっていう方もいるので、うんうんうん、まあ、その気持ちもまあ、ね、もちろん僕も分かるので、はい、なのでお家の中だけじゃなくて、はい、まあ、近くの公園とか、あと三栄とかジャスコとかのそう施設だとか、うんうんうん、あるいはその、うん、なんだっけ動物園、
動物園とか、なるほど、
そうそう、そういうところで、そう、僕と子供だけっていう場合もあれば、うん、その保護者の方と一緒に同行してベビーシッターしますよというのもやってます。
あ、そうなんだ。じゃあ近くの公園に、まあ、お子さんを連れてってくれて、そこでこういろいろ見てもらったりっていうのもできるんだ、うんうん、
やってますね、毎日だって、だからあの公園駆け回ってますので
結構体力いるでしょ、そうしたらね、
走り回ってるなら、うん、はい、なので、そうそう、もう綺麗に、まあ、もう日焼けしてるので
ね、そうそうそうそういや僕ね、あのお会いした時に意外と黒いんだなと思っていや、これ沖縄ね、沖縄の方はあの珍しくないかもしれないです、僕ベビーシッターで行くとなんか、ね、あのお家の中でっていうイメージもあったんですけど、そっか、外での、ね、活動もあるから、あ、
だ家に来るんでしょって思っている方がやっぱ、うんうん、そういうイメージを、ね、持ってる方が多いと思うので、うんうん、そう、家の中じゃなくてもう本当にどこでも行くよっていうスタンスで僕はやってますので、
それはすごくね、うん、あの、まあ、利用する側としてはなんかこうハードルが少し下がりますよね、うんうんうん、ね、そっかそっか、いいですね。じゃあさっきあのもちろん公園にも連れてってくれるし、まあ、同伴って言ったらいいですかね、
うんうん、そうですね、
そういう時はどういうふうにこうされてるんですか、こうなんか、じゃあ僕が見てるから少しこう自由な時間使ってくださいねみたいな感じで近くにいたりするんですか。
そう、一緒にそういう時もありますし、そのお子さんが要は何、はい、2人3名いるママとか、
あ、そっかそっか、
で、はい、旦那さんがちょっと、ね、お仕事とか出張でいないよっていう時に、やっぱ一人で、ね、子供に2人3名見るのは大変なので、
確かに確かに、
やっぱ、ね、大人の目と手は、ね、多い方がいいので、
そうですね、
なので僕が一緒にその保護者の方と一緒に同行している、そうか、施設とかを回っていうのは、はい、楽しみながらやってます。
あ、なるほど、はい、やっぱりこうやって聞くといろんなこう手助けをされてるし、うん、どんなことを助けてもらえばいいのかっていうことよくわかりますね。
ありがとうございます。
やっぱしあのイメージって、ま、僕も、ま、もしかしたらリスナーの皆さんもそうかもしれないですけど、うんうんうん、なんかこうイメージってあると思うんですね、ま、家に来なきゃいけないのかなとか、なんかいろいろイメージあるのかもしれないですけど、うんうんうん、確かにいろいろ今ヒントをいただいた気がします。
おお、それで仕事じゃなくてけど頼んでいいんですかみたいな、もうこんなことで頼んでいいのっていう、ね、心配のメッセージ来る、ね、送ってくれるママもいますので、全然、ね、趣味の時間でも、ね、リフレッシュするために全然使っていただいて、
そっかそっか、 なんかそこに罪悪感でもないかもしれないけど、 こんなことで頼んでいいのかなっていう声もやっぱあるんですか。
う
ん
う
ん、
あります、あります。そうで、今なんかね、自分の時間をね見ようと思えば見れるけど、それを人に預けてまで自分がね楽しんでいいのかとか、
なんかそこにね、
それは母親として甘えじゃないかみたいな、
あ、 全然そんなことないですよね。
そんなこと全然ない、うんうんうんうん、全然ない。ママがね笑顔じゃないと、ね、子供の幸せにはつながらないので、
まさにまさにまさにその通り。ね、やっぱね本当だよね。こうママが怒ってたらやっぱちょっとね、うんうんうん、っていうのはあると思うんです。でもそうそう、これ僕、これも僕のイメージの一つなのかもしれないんですけども、例えばなんかこう知らない人にね、うんうん、何かこう子供を預けるってなんかちょっと不安だったり心配ってないかなと思うんです、うんうんうん、そんなことってないですか。こう
心配な気持ちはねもちろん分かりますよね、うん、僕もね、うん、子供が3人いるので、うん、そう人にね預ける、ね、大事な子供を、ねはい、知らない人に預ける、しかも男性みたいな、
うんうんうん、
そうっていうのはね、そう不安になる気持ちはやっぱ分かるので、うん、そうなのでやっぱ少しでもね安心してもらいたいっていう思いがあるので、その SNS インスタグラムとかで、ね、顔を乗っけて発信をしたりだとか、はい、YouTube で、ね、お話ししたりとか、
う
ん、
そうそうそう、ね、
あとね今回みたいにこうやってね、メディアとか、ね、ラジオに出させてもらって、まあ、怪しい男じゃないよとか、
いやいや、ね、いやでも確かにそれは大事なところかもしれないですね。ね、やっぱりこう不安というか心配とか、まあ、さっきも教えてもらったんですけれども、うんうんうん、いろんなハードルがあると思うのでね、翔吾さんの方からこういろいろオープンにこう、うんうんね、ご自身こんな考えですよとかこんな風にやってますよっていうのがあると、うんうん、やっぱ皆さん安心して頼みやすく環境できますよね。
そうですね、それでやっぱね、うん、僕の発信とかを見ていただいた方がやっぱご連絡いただけるので、依頼していただけるので、で依頼してくれたママがまたねそのママとのリアル口コミといいますか、
あそうかそうか、ママ同士のね、
はい、広げていただいているので、今
それがつながってつながって、だから、うん、そういう意味では信頼と安心がお仕事のベースになっている感じですかね。
だと思います。信頼関係は強いと思います、ええ、そう重要だと思います、
ね、そうですね、いやまさにだってね本当に大事なお子さんを預けるわけだから、そこにベースに信頼がないとね、
だ家の中に子供と初めましての人がいるわけですからね。
そうですよね、
家の中に。
そうですよね、うん、まあある部分でおっかないところもありますよね、おっかなく感じちゃうところもありますよね、
で人によっては鍵も預けてくれるので、
ああそっかそっか、
そうです、まあ、だからありがたいなって本当に思います、本当に思います、毎回、ね、毎回思いますね本当に。
そっかそっか、うん、まあそれだけね、あの真摯にこういろいろ向き合ってらっしゃる、仕事に向き合ってらっしゃると思いますし、人に対してね向き合ってらっしゃるのかなと思います。
ありがとうございます。
はい、ここでね一旦音楽を入れて後半に移っていこうと思います。今日も明日もダメなんだって、トークライブメリー夢の種。はい、ここからの後半もね、翔吾さんとのユンタクを楽しんでいこうと思います。番組が始まる前に少しお話を聞いたら、今クラウドファンディングを立ち上げることに動いてらっしゃるというふうにおっしゃっていたんですけども、はい、そのあたりは聞いていいんですか今日は。
あ、もうぜひお願いします。
はい、はい、お願いします。どんなクラウドファンディングを立ち上げようとしてるんですか。
そう、僕が今やろうとしているのが、はい、こうベビーシッターをこう無料で利用できる環境を作ろうと動いてるんですね。
無料で、
はい、
どんなこう思いからその無料で利用できる環境を作っていこうというふうに思ったんですか。
そうですね、僕が今ね、通常通りなんだろうな、利用してくれる方はいるんですけど、はい、やっぱ最初と比べて僕だんだんその時給というか時間給を上げていったんです、
ね、
そうで、それでは最初の頃にはね、使ってくれたリピーターさんだっていうか、はい、ママさんもいたんですけど、はい、僕がやっぱ時給を上げることによって、やっぱだんだん離れていってしまったってママたちもいるんですね。
なるほど、はい。
そうとか、あと回り回って、ね、はい、ね、最初の頃は利用してましたけど、だんだんね、はい、お金が金額上がることによって、ちょっと利用しなくなったんだよねっていう声も届いてまして、そうってなったら、ね、金銭的に余裕のあるね、お世帯であれば、通常通りね、はい、僕を利用することはできますけど、はい、金銭的に、ね、余裕がない世帯であれば、はい、ね、だから利用することは難しいわけだって、
はいはい、
ただ、ね、金銭的に苦しい、はい、でしかも、ね、精神的にも苦しいってなったら、はい、
うんうん、
そこを、ね、じゃあね、我慢するしかないのかなって言ったら、僕はちょっとどうなのかなって思うので、そこをなんか僕はなんだ、置いてきたくないんです、そういう方たち。なので こうなんだろうな、僕がその無料でこう、はい、ベビーシッターをしたいと、
はい、
でその思いに共感していただける個人の方とか、
はいはい、
あるいはなんだ企業さんとか団体の皆さんから、
はい、
そういうな、そういう方たちからこう、はい、なんだ寄付というか支援、
支援を、ね、
協賛、はい、みたいな形でいただいて、うんうんうん、いただいた金額で、はい、あの僕が無料でベビーシッターを提供するというのを考えてますね、
はい、うんうんうん、確かいいですねそれね。いや個人にしても企業にしても、まあ、その会企業だったり個人が、うん、じゃあベビーシッターじゃあそこを大事だと思ってるけども、じゃあできるか、自分ができるか、企業としてできるかっていうと、うんうん、そうはできないけれども、
うん、
それを翔子さん頼むと言ったらいいですかね、あの別な形で支援をしていくっていうことを、
うんうん、
翔子さんを通してそのママたちを支援していこうって、そんな仕組みと言ったらいいですかね、循環を作っていこうっていうことですか。
そうですね、そうです、そうです。でゆくゆくはね、
うん、
僕一人では抱えきれなくなると思うので、はい、それで僕が信頼できるシッターとか信頼できる仲間たちとちょっと行動の幅、活動の幅を広げて、
うんうんうん、
でそういうサポートできるママたちを増やしていきたいなとは思っています、ね、
そっかそっか、確かにそう、もちろんあのお一人でできる範囲って、まあ、時間もそうですし、
うんうんうん
ね、お子さんの人数だってもちろんそうですから、うんうん、ね、おのずと限界はありますよね、
うんうんうん、そうそうそう、一人で、ね、僕今動いてるので、
そういう意味ではそっか、もちろん、まあ、だからといってじゃあ全部が全部、ね、無料でできるかというともちろんそうではないし、まあ、もちろん翔子さんも生活もあるから、うんうんうん、そこを社会の中でシェアしながらしていこうっていうのが、
うんうんうん、
ね、あるんでしょうね。
そうですね。で僕がね、無料でベビーシッターで起用するので、ええ、その間でね、シッターを利用してママたちがねリフレッシュするっていうのはもちろんありますけど、うんうん、でシッターを利用してこうセミナーに参加するとか、ね、資格取得の勉強をするとか、
そっか、
あと本を読む時間を作るとか、ね、
うんうん、
そう、そういう自分を見つめるというか、うんうん、自己投資に時間をね当てることができるので、
うんうん、
それからまあ、経済的に苦しいんだったら経済的に苦しい環境からこう抜け出す一つのきっかけにつながるんだろうと。
確かに、そう、ね、確かにそうですね、うん、悪循環になっているものをどっかでこう回転を変えていくって言ったらいいですかね、うん、
って思ってますね、
うんうんうん、ああ素晴らしいね。でもちろんそうやって自己投資をしたりだとか、そういうこう自分の趣味に時間を使っていくことによって、うん、それが経済活動って言ったらいいかな。
そうですね、うんうん、そうです。シッター利用して、ね、美容室に行くんだったら、うん、その美容室に、ね、お金が回りますし、夫婦で、ね、デートに行くんだったら飲食店に、ね、ね、ご飯食べに行くんだったら飲食店に、ね、お金が回るわけなので、
うんうん、
そうってなったら、ね、本当にもうみんな幸せに、
そうです、
ね、みんな幸せになるんじゃないのかなと本当に思います
よ。本当だよね、うん、いやいや本当にお金がなくて困ってる人たちが自分の自己投資の時間ができないものを自己投資の時間を作ったり、うんうん、そこから何か自分で何か、ね、人生を変えていったりとかすることもそうだし、うんうん、ね、それがこう経済にも回っていったらこんなにハッピーなことってないよね、うん、
で本当に本当に非常に思いますね、
それはいや僕ねすごく今共感というかすごい賛同しました。
あ、
そこは
嬉しい、ありがとうございます、
ね、いやいやこのねきっとねラジオを聞いてるリスナーさんにの方もきっとこの思い伝わってるんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、
あ、嬉しい、
うん、もちろんね、どんな風に利用していいのかなっていう風に思ってらっしゃる方も聞きながら思ってるかもしれないけれども、うん、ね、他の方いろんな方が、あ、だったら自分にも何かそういう役に立てることができるんじゃないかっていうことを思ったんじゃないかなと思うんですけれども、
う
ん、
そう思っていただけたら嬉しいですよ ね、そう、個人の方からそう、どんなそう、そう寄付金みたいな感じもありますし、うんうん、企業さんだったらね、そう応援支援金もありますし、うんうん、企業さんだとロゴとかもあるので、僕がもやろうとしてるのが、はいはい、僕が普段シッティングでねつけてるこの白いシャツがあるので、企業さんのロゴマークとかをつけてシッティングしたり、街を歩いたり、
うんうんうん、なんか PR 活動にもなりますね、企業さんたちはね。
そうですね、で、うん、SNS で頻繁に、ね、写真も上げてるので、うん
う
ん、それをやってみるのも、うん、そう面白いんじゃないのかな。
ああ、それはね、企業さんの担当者の方は、うん、会社で倫理通しやすいと思いますよ。
やればぜひぜひ。
ねえねえ、いや、それいい考えですよ。ねえ、うん、いや、いいな。え、クラウドファンディングは、 まあ、これからやられるんですよね。
そうです、そうです、
いつぐらいからやられる予定なんですか。
案外にしても今月にはもうやろうかなと思ってはいます ね。
8月にはもうスタートする。
そうです、そうです。
イメージを持ってる、まあ、イメージというかもう具体的に考えてらっしゃると思うんですけども、じゃあそのクラウドファンディングを利用したいとか、翔子さんのベビーシッターを頼みたいとか、いろいろ情報を知りたいという方はどんなふうに情報を取っていったらいいですか。
情報を取るのは僕が基本的に、SNS かインスタグラムを中心に発信しているので、インスタグラムで正午ベビーシッターと検索していただくか、
正午ベビーシッター、
もしくはこうヤフーとかグーグルで正午ベビーシッターと検索していただければもうすぐ出てきますので、そこからのこう DM だったり、あと公式 LINE もありますので、そこから、LINE が DM で連絡していただければ、
もうあとはもう個別のやり取りができるという。
そうです、気軽に、電話でね、いろいろね、育児お願いしますってやり取りもなかなかね、電話する時間なんてなかなか難しいと思うので、子育てしてるね、ママたちですと。
確かに、
なので、いつでもね、24時間もう連絡ね、大丈夫ですよっていう話はしてるので、いつでも、連絡いただければ。
連絡いつでも OK なんですね。いいですね。カタカナでいいんですよね。正午ベビーシッターって検索すると、そこに出てくるので、そこで DM とかね、ダイレクトメッセージだとか、こうコンタクトを取っていただければと思います。
はい、
ありがとうございます。ここで一旦音楽を入れてエンディングに移っていこうと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、翔吾さんとのユンタク、このままね続けていきたいんですけども、今日もエンディングの時間と、
あっという間ですね。
あっという間でしょう、30分ってね、びっくりするよね。改めて今日は正午ベビーシッター施設長、未来ある子ども子育てママたちの力になる活動をしている新垣翔吾さんをお招きし、ユンタクを楽しみました。本当にね、素敵なユンタク、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、
まだまだいろんな情報をお伝えしたいんですけれども、時間となって、僕ね目の前にパンフレットをいただいたんですけれども、利用 の、 時間帯とかもを簡単にご説明していただいておこうかなと思います。
活動時間は朝の10時から夜の10時、
夜の10時までやってんの。
夜の 10時から10時までやってますので、
10時から10時まで、
土日祝日も関係なく動いておりますので、
いつ休む、休んでない ね、でもね、土日もその夜もしてもらえると、利用者さんにとってはこんなありがたいことないですよね。
そう、夜の時間帯とか祝日とかね、なかなか動ける、方が少ないので、利用できる、サポートできる、そういうところが少ないので、そういう方からのやっぱ依頼はいただいてはいますね。
やっぱそうだよね、ありがとうございます。ぜひぜひ、いろんな情報は先ほど言ったようにカタカナで正午ベビーシッターで検索していただいて、情報を得たりですとか、コンタクトを取ってくださいね。今日の、最後になるんですけれども、今日
早い
早いよね、ユンタクプレイバックに出ていただいた感想をね、ちょっと一言お願いしてもいいですか。
そうですね、本当にノブさんがこんなに丁寧で僕のことをさ、こう紹介していただいて、本当になんか嬉しいっていうのが一番、本当に一番
ですか。
本当に一番、
よかった。
そこでお話できて、少しでも、必要な方々に、僕のことがね、届いてくれたらね、本当に嬉しいなって思うので、もう今日はもう呼んでいただいてありがとうございます。
ああ、嬉しい、ありがとう。その言葉が僕にとっては一番嬉しい言葉です。ありがとうございますはい、今日のユンタク、とても楽しい時間になりました。本当に翔吾さんね、今後の活躍応援してます。
ありがとうございます。
リスナーの皆さん、今日も放送を最後までお聞きいただきありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔と出会いますように。 それでは最後に一緒にバイバイ言っていただいていいですか。
はい、
はい、それではまた来週バイバイ。